もです。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思いますが、あんまり喉の調子が良くない。ガラガラですね。ちょっと風邪気味なのかなと思っておりますけれども、先週、ね、前回に、最後、感度の意味がわからないと。感度というテーマは何なんだろうと言ってますけど、オープニングにもうマイクの感度の話してましたよね。それが正解でした。で、結局、やっぱり音がでかい。で、話して録音したことで、音は小さくはなるけど、モワンとしている。シャキッとした音にならない。ということで、いろいろ考えた結果ですね、今までからずっと iPod Touch 時代から使っていた PCM 録音というアプリがあるんですけれども、そのアプリでずっと録音してたんですけど、それを、まあ、ちょっと再インストールとかしてですね、様子を見ようとなったわけです。で、そのマイク感度のスライダーがあって、マイク感度のスライダー最初出てないんですよね。で、マイク感度のスライダーないと不便だからと思って出して、普通に OK 出してマイク感度触ってたんですけど、どうもあのアプリ自体が古いらしくて、新たにその更新がされてない。だから iPod Touch 時代にはその機能はちゃんと使えてたけど、今の iPhone XS ではその機能が使えないんですと。その機能使えないけど表示しますか？はい、だったんですよ。で、そこちゃんと読んでなくて。つまり、僕はスライダーという、そのマイク感度低め、高めっていう、そのスライダーをですね、ただ触ってただけで飾りだったんですよね。実際そのマイク感度は動かないままだったということで、今回から別のアプリを導入いたしまして、今録音中です。いやー、果たしてこれでいけるのかどうかちょっとわかんないんですけど、とりあえず新たな試みとして別のアプリ、ボイスレコーダーというアプリでやろうということで、今、録音中です。で、目の前に iPhone を置いて、今まで通りの形で収録できるようにしてるんですけど、まあ、わかんない。その、レベルがどうかとかね。一応、その、部屋でね、お風呂ではなく部屋で、収録のテストをした時に関しては、まあ、いけるかなという感じではあったんですけど、果たしてどうなっていることやら、レベルがね、波形とかでやーっと出るものでもなく、ただ時間だけが録音していますと言って、今何分ですっていうのしか出てないので、果たしてどうなのかがちょっとわからないですけど、これでうまいこといけば、このアプリで今後もやっていこうと。ちょっと PCM 録音のアプリは使えないのかなという気が、今のところしています。まあね、アプリもその開発が進まないと、そのものにね、機器に合わせた進化を遂げていないということで、そりゃ無理だね。なんかマイク感度を高く取ってしまう設定のままなんでしょう。おそらく。それ他もいろいろ設定の辺とか見てみたんですけど、そのスライダー以外にはできないし、そのスライダーは出しても意味がないけど、出す意味ないって言ってるのにみたいなことなので、まあまあとりあえずこの形でしばらくいけるのかな。これで今週音が小さすぎるとかでかすぎた、やっぱりレベルがおかしいとかなったら、また新たなことを考えないとダメだということになりますね。まあまあまあ、とりあえずは形になってくれないと。まあ多分前もこうやって iPod Touch 歴代ずっとやってて、 PCM 録音にたどり着くまでもまた別のアプリでやったりとかもやってた時代がきっとあるんですよ。きっとあるんですけど、まあ WAV で撮れるっていうこととか、音質が結構よく撮れるっていうことであれを使ってたんですけどね。またもしかしたらお金払うプロっていうのにしたらまた別なのかもしれないですけど、その辺はちょっとわからないですけれどもね。はい、ということで、もうどんどん暑くなってきましたね。すっ かり夏日とかが出てくるようになってきた、まだ4月なんですけれども、そんな日々どう過ごされているでしょうか。お風呂ラジオは元気に暑くても汗をかきながら進んでいきます。ということで、ここからスタートです。朝ドラアンパンが始まってしばらく経ちますね。はい、4月の頭からスタート、3月の最終日ぐらいからスタートしたのかな、よくわかんないですけど、スタートいたしまして、まあいろいろ酷評されていたおむすびからですね、アンパンに変わりまして、今田美桜さんと北村匠海さんですか。いや、非常にいいですね。やっぱりね、朝ドラね、いわゆる NHK 朝の連続テレビ小説という枠っていうのは、変化球はいらないんだなっていうことがよくよくわかりますね。非常にストレートな球、朝ドラとしてのストレートね、を投げてれば、そんなにむちゃくちゃ逸脱することはないよねっていうことがわかる感じがします。いや、僕は朝ドラ、まあ、見続けてるっつってもここ最近のことなので、ずっと見てたわけではないです。例えばゲゲゲの女房とかね、アマちゃんとかね、話題になったやつ全然見てないですね。全然見てないですが、杉咲花ちゃんが出る、おちょやんが始まるっていうことで朝ドラを復帰させたんですよ。で、朝ドラ自体もそうだけど、今の朝一の花丸大吉さんの受けがすごく好きで、朝ドラ受けを見たくて毎日2時間録画してるんですね。8時からスタートして10時まで、朝一が終わる時間まで、そこをその受けだけでもいいんだけど、その後のネタが面白かったりとか、あと金曜日なんかはゲストの人となりにぐっと迫るようなコーナーが毎週あるので、それ好きな人だったら見たりとかもしてるんですけど、いや、おむすびのね、中盤ぐらいからね、朝一がね、全然朝ドラの受けをしなくなってたんですよ。 V スタート VTR からドンってスタートして、その話に行くから、朝ドラ今日のあれだね、なんだかかんだかだねっていう話をしないでいけるということで、 VTR 今日も VTR 今日も VTR みたいになってたわけ。その頻度がどんどん上がっていくんですよ。週に1回 VTR だったのが週に2になり3になりという形でどんどん増えていく中ですね、まあこれはきっと花大さんが朝ドラ受けるのがしんどいと、このドラマについて話するネタもないし、なんか嫌なこと言ってしまいそうみたいなところがきっかけだと思うんですよね。思ってたんですね、その時ね。で、朝ドラ受けしないのはきっとそのせいなんだろうなと思ってたんですけど、アンパンが始まったら、まあ、V スタートがない。もう基本的に受ける。全部受けてますね。僕が見てる限り全部 VTR スタート今まで一回もないんじゃないですか？いや、わかんないですけど、ほとんど受けてると思いますね。やっぱりその辺の意向が、いや、もしかしたらスタッフさんがしんどそうだから VTR スタートにしますねって気を使ってるのかもしれないし、わかんないですけど、もう1週間2週間に1回とかね、なんとかかんとか朝ドラ受けしてましたみたいな雰囲気があったけど、今はもう毎日毎日朝ドラ受けをしつつ、必ずその番組に入っていくという形になっていて、いや、僕が好きな 朝ドラから朝一の流れっていうのは今の形なのでいいと思いますね。考えるとそのおむすびっていうのがもうほぼ変化球投手というか、カーブ、シュート、フォーク、シンカーみたいなことしか投げてこなかったわけですよ。朝ドラとしてのそのパターンみたいなものにほぼはめてこなかった。でね、僕大学映画を学ぶような大学に行ってたんですけど、そこでシナリオの先生がいてね、そのシナリオの先生が、まあそうですね、例えば東映とかで水戸黄門とか、そういう時代劇のシナリオをずっと書いてた人で、いや、パターンじゃないもの、例えば水戸黄門で言うと、印籠をなくしましたとか、偽黄門が出てくるっていう話を定期的にやりたがるシナリオライターがいるんだと。まあもちろんこんな話をしようという、例えばその制作側からの依頼があったりもするのかもしれないですけど、まああんなのはね、意味ないからやめた方がいいってはっきり言ってましたね、その先生はね。だから変化球は、なんていうの、変化球でしかないんだと。やっぱりストレートって指示されてるものをストレートだけで押していくことの方が、まあ態度として真摯な感じがするのではないかと言われていて、いや、まさにそうだと思いますね。朝ドラとしてのパターンにはめ込む。ね、そもそもやっぱりね、現代劇、まあ定期的にやるんですけど、現代劇はやっぱ難しいなと思うんですよ。で、例えば、ひまわりとか、ひらりとか、現代劇の朝ドラっていうのも再放送をちょっと前にやってたので、それで一部見てたんですけど、やっぱりね、現代劇って、まあ、特にそのひらりなんかは当時見てたんですけど、やっぱりね、きついんですよね。で、今現在、それから20年、30年経っているので、現代と言っても結構過去になってるっていうところもあるし、難しい部分はあるんですけど、やっぱり戦前ぐらいから始まって、戦中があって戦後を生きていく女性っていう、そのパターンにはめてないと、やっぱりちょっとしんどいんだなと思うんですよ。で、舞い上がれなんかは大阪・関西万博がゴールでちょっと未来だったわけね。当時からしたらね、今だったら現代なんですけど。で、今回のおむすびはちょうどぴったり今現在で落ち着くことになってて、今年の、1月17日ですか、阪神・淡路大震災の日に最終回を迎えるわけですけど、なんかね、なんだろうな、現代を描く、まあ例えば民放のドラマとかね、NHK でも夜にやってるドラマとか、現代描くドラマなんかいくらでもあるわけですけど、朝ドラはそれにやっぱりそぐわないんだろうなと思うんですよ。で、15分で毎日何かが起こって、何かが収まっていくを繰り返していって、一応1週間で一つのそのワンテーマ、その週のテーマが一旦落ち着くっていう形で作られていて、で、最後の金曜日に来週の予告的なものがあるというパターンがあって、で、それをずっと積み上げてきているんだけど、なんか、やっぱり現代劇だと、ストレートを投げにくいというか、そんな感じがするのかなと思って。まあ、松嶋菜々子さんの「ひまわり」に関しては、まあ当時見てなくて、ちょっと見ようと思って再放送を見始めて、結構早い段階で断念してやめたんですが、まあその当時の、今から20年前とか、もうちょっと前なのかな、1990年代じゃないかなと思うんですけど、その辺りの世の中みたいなものを今見せられてもな、みたいなところがあって、どうしても再放送は見れなくなってしまったんですけど、やっぱり色あせるんだと思うんですよね。現代劇ってやっぱり色あせていく。例えば、舞い上がれなんか今、例えば見ると、 最後は自分で、ドローン、人乗りのドローンを開発してみたいなところで確か終わってるんですけど、まあ飛ばなかったじゃないですか、結果その人を乗せて、まあ飛んでるのは飛んでるんですけど、お客さんを乗せてっていうことはできませんでしたって断念してる事実は僕らは知ってるわけで、それで未来を描かれてもなみたいなところがやっぱりあったりとか、まあ今回のおむすびに関してはそれだけじゃないですからね、変化球がね、ギャルとかね、最終的に橋本環奈さんが、阪神淡路大震災が95年で、その時に小学校行ってるか行ってないか5歳6歳ぐらいで、そこから30年、だから36歳かぐらいになってるんだけど、高校生の時と一緒の顔してるんですよね。まあおばあさんになってるわけじゃないから老けメイクとかする必要はないけど、変わんないんですよ。まああの人のその、まあどっちかっていうと童顔の感じ、ちょっとゴホロリな感じっていうのが、それを許さない部分はあるのかもしれないですけど、まあ今の実際の年齢を超えた役っていうのがちょっとしんどかったのかなとは思いましたね。まあもう40手前なの？これ本当に？っていう感じがする。であるとかね、ちょっといろいろと、その阪神淡路大震災30年だから、それを描きたいという気持ちはわからないでもないけど、なんか平成ギャル文化とか、そのお父さんのどうのとかを絡め方がずっと変化球だった感じがしますね。で、肝心なところが抜けてる、その出産シーンとかいらないですけど、いつの間にか子供が出て、いつの間にか子供が大きくなってるみたいな、その一瞬にして4年経ちましたみたいな、でしかもそれを自分で言わすみたいな展開が、私は朝ドラのヒロインかみたいなところがあったりとか、あとなんや私らの青春めっちゃ早いやんみたいなのがあったりとか、なんか無理がありましたね。まあだからね、まあその終わったことをごちゃごちゃ言っても仕方がないんですけど、やっぱり今のアンパンっていうのは、まあ子役からスタートして、アンパンマンの作者である柳瀬隆さんの物語で、その奥さんである今田美桜さんと、まあどういう青春時代を過ごしてアンパンマンの作者になっていき、それを支えた奥さんとはどういう人だったのかというドラマになるですよね、多分ね。でそれがやっぱり戦前のところから、子役からスタートして、柳瀬隆さんというアンパンマンを描く作者の、まあ多分ゲゲゲの女房と同じパターンですよね、支える奥さんという、そのなんていうのかな、一番思い入れしやすいところなのじゃないかなと思うんですよ。もう恋をしているわけですけど、うまくその絵が表現できない隆、それでその辺がよくまだ分かっていない主人公みたいなところが、まあもどかしい感じの恋の話をしつつも、やっぱり朝ドラのパターンに、これから多分戦争に向かっていき、で戦争を明けた後どうやって生きていくのかっていうところが描かれていくわけですよね。もうこれね、非常にいい、よくできてるなと思います。まあ、僕はアンパンとおむすびが2つあったらおむすびの方を食べるご飯派ですけど、まあとりあえずアンパンを、まあ、楽しみに最後まで見れそうだなということで、まあなんせおむすびは最終的に僕は2倍速で見てます。最初ね飛ばしてたんですよ、30秒飛ばしでずっとやってたんですけど、30秒飛ばしはさすがにね、間が抜けるのでわけがわからなくなって、それだったら見ない方がいいか、いやでも朝ドラ受けは見たいな、 VTR スタートかーいみたいなところをずっとやってたんですけど、それだったらまあ1.5 倍速か2倍速かわからないけど倍速で見ようということで、ずっと倍速で見てました。で朝ドラ受けあればちょっとだけ見て、なかったらそのままもう録画を消すというのをずっとやってたんですけど、まあ今はちゃんとした普通の標準の1倍のスピードで見て、朝ドラ受けも、もう 非常に花大さんの顔が晴れやかな感じがおむすびの時よりはするので、いや非常にありがたいなと、今後どうなるか半年間楽しみにしております。今で3週間が済んだのかな。はい、だから今後どういう展開になるのか、この後猛烈にダメになっていく可能性だってもちろんあるので見守っていきたいなと思っております。はい、ということでこの後は朗読のコーナーです。前回の続き、都庁日記ですか、今回で終わるかな、終われるんじゃないかなと考えています。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ、面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実戦と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のグロラジオ、朗読の時間。今週も折々の木の中の盗聴日記、692ページ中633ページまで来ていますね。先週の続きですけど、一句読んだところからちょっと繰り返す感じで読んでいきたいと思います。遅桜千家の路地に行き暮れて、豊客帳にそんな一句をしたためて宿へ帰ったことがあった。そんなことを今日も思い出しながら、また隕石の座り心地にうたうた功を本来の思いにふけった。ところがこの日の道連れは朝日新聞社の大阪東京のジャーナリストばかり5人連れ、それに僕の山菜である。由来知識人ほど妙に茶を怖がるものはない。皆表面には恐れ、内心にはおごっているのである。法然の言った凡夫直入ができない半凡夫がインテリというものだと思う。宗旦の草庵、利休堂など小雨も宵の中をそろと拝見して回る。案内の行隊さんが利休堂をそっと4、5寸ほど開けると、この暗い御堂の中にお弟子であろう一人の老女が合唱していてうずくまっておられた。凡夫直入の人である。法然上人はこういう人をお会いしになった。宗教と茶の道とはもちろん大いに違うが、道に参じる行念には近いものがある。こういうお人はこうしたなりに僕らよりははるかに良いお茶を受け取っておられよう。日府茶道文化会の方たちの稽古日であったらしい。恐縮して帰りを急ごうとしたが、東山の当院席の方にお支度が設けてあると言われるままに、またその方へみんなして車を向ける。京都の霊界が月々あるので席の名は宿に伺っていた。阿弥陀方の中腹、そして席の庭越しに小松谷の道具の屋根が望まれる。平安物語にはゆかりの深い灯籠の大臣小松重盛の館の跡であることにそぞろ自分は嬉しくなった。また小松谷の上を越して視野は清水寺の道東まで遠望される。その辺りの桜が雨後のせいか目にしみるほど白い。狂楽の眺めに接していつも羨ましく思われるのはあの赤松の肌と姿である。 柳桜と大宮人は言ったが、松の京都と言ってもよい。辻流郎の料理になる弁当をいただく。その一膳は青竹二束節を並べ、竹の上をそぎ切って中に草々な食べ物が入っている。もちろん竹は蓋をしたまま膳の脇に出された。桜の花が二束節の竹の結び目に結んである。花かごと僕は眺めた。で、無意識に取った竹の蓋の二辺も、かごの姿を崩さないように斜形に並べておいたのである。するとやがて、淡々、再総称が見えたので、僕の横に座をおすすめした。業態の一人がすぐ座布団を携えた。僕も自然、禅を残して位置を開いた。その時、業態さんが僕の方へ青竹の弁当を禅と共に動かした。決してこれに粗相はない。ところが、総称はすぐ言った。いけない、いけない。鼻かごを崩して蓋をそんな風に置いては。僕は淡々祭の茶心を知った。もうその時実は僕は外の春雨以上にしとしとに酔っていたのである。土に応えるに土をもってするように思わずお偉いと口に出してしまった。お家元に招かれてお家元を偉いというなどは非礼も甚だしきものである。なんとも後では間が悪かった。折もよし、お竜さんかまどの素焼きがおびただしく並べられ、一同競って落書きの下絵付けをすることになったので、清水焼きの陶絵の具を筆に含ませ、一個の茶碗の中に東大寺で見た花見堂の誕生物を小さく描いた。これは金泥に。そして茶碗の外絵は黒絵の具で、旅情同心と描いた。旅情同心。これしか照れ隠しにもお詫びにも、他にも、言葉もなかったからである。はい。まあ昔も今も酒は良くないという酔ってると失礼なことしますよっていう話ですね良くないね。酔ってちゃダメ。もう前後不覚になるほど酔ってちゃダメですね。酒はほどほどにしなきゃいけないなと思います。はい。次回からは僕の田舎屋というセンテンスになります。やっと終わりが見えてきた感じがしますけど、まあでも、まだ60ページくらいありますからね。6ページずつ読んでも10回はかかるということで、まあ少なくとも3、4ヶ月。もうちょっとかかる気がしますね。はい。もうちょっとはまだ折々の日にお付き合いいただきたいなと思っております。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまでです。また来週お会いしましょう。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
僕は仕事がね、連続するときにですね、結構その、まあ、帰れなくはないけど、次の日朝早いしっていうときに、自主宿泊をするわけ。結構、そのときにですね、まあ、ホテルとか取ってられないですから、ビデオ試写室というところに泊まるわけですよ。この番組でもちょくちょく話が出てくると思いますけど、そのビデオ試写室というのかね、まあいわゆる男の人がですね、エッチなビデオを見ながら一人でいたすところなわけですよ。はい。で、まあ男しか入れませんし、18歳未満は入れませんし、で僕はビデオも借りないでただ寝るだけなんですけど、9時ぐらいまで、朝の9時ぐらいまで入れて、3000円しないぐらい、2700円とかですね、非常にこうありがたいんですよ。ところがね、一つあの問題があって、この間は、今週行ったんですけど、木曜日と金曜日の間かな、木曜日の夜に行ったんですけど、禁煙が空いてなかったんです。で、禁煙の、まあ、カウチソファーって椅子のところは行けるんですけど、カウチソファーじゃない、リクライニングシートか、いわゆるフルフラットのとこと、カウチソファーって言って、まあ足を下ろせるベッドみたいになってるやつと、椅子とあるんですよ。で、椅子は本当にしんどいので、カウチソファーかフラットマットにするんですが、 とりあえず禁煙は空いてませんって言われたので、じゃあ喫煙でしょうがないなと思って喫煙のフラットマットにしたんですね。で、僕タバコ嫌いですから、タバコの匂いがしない方がいいんですけど、タバコの匂いはね、もう本当、まあ大した問題ではないんですよ、ビデオ試写室に関して言うと。で、やっぱり男の人が自分一人で何かをするところですから、まあ、そういう匂いが残るんですよね。やっぱり残るんだと思うんですよ。で、それで掃除を毎回してくれるんですけど、その時におそらく独特なね、消毒をしてると思うんです。それよくわからない。どういうもので消毒してるかわからないんですけど、その匂いがとにかくきついんですよね。タバコよりもそっちの方がよっぽどきついぐらいきついんですよ。で、僕は睡眠時無呼吸症候群の機械をつけているので、それが吸うんですよね。機械で吸って僕の方に空気を送り込んでくるから、するとね、その匂いが取れないんですよ。なかなかタバコもね、同部屋の人がタバコ吸ってたりすると、まあ、2、3日タバコの匂いが取れなかったりするんですけど、その変なね、何の匂いかも表現も難しいんですけど、すごく臭い匂いがね、残るんです、機械の中に。で、服とかも、その匂いがついちゃうんですよね。だから、例えば寝巻きのズボンをそこで履いていて、で、帰ってきてからも、まあ、洗濯、とりあえずは出さずに履いてると、もうその匂いがふわっと上がってくるから、即洗濯にやっぱり出さないといけないみたいなところがあって、きついんですよ。でもね、僕ね、今週末あたりからね、結構な頻度で泊まらなきゃいけない可能性が今のところ出てきていて、わかんないんですけど、始まってみないと、そっちの仕事が始まってみないとわからない部分は多々あるんですが、もしかしたらもう本当に嫌だけど、毎日ほどそこに泊まっている可能性があるんですよね。そうなるともう服から機械からもう匂いが取れる前に次の匂いをつけちゃうので、おそらくしんどいんだろうなとか思って、ちょっと憂鬱にすでになっておりますが、ちょっとね、もう今すでに忙しいんですけど、今週末からまたぐっと忙しくなる日々が続きそうな予感がしていますので、その間で結構な頻度で、もう下手したら毎日毎日泊まって、このお風呂ラジオもまたビデオ試写室ラジオとしてお送りすることになる可能性もありますので、まあそうなったらまた来週とかもうすでにそうなってる可能性もありますので、ビデオ試写室ラジオになったらなったで、それはそれで臭いんだろうな、今撮りながらその変な匂いがしてるんだろうなと想像しながら聞いていただければなと思います。はい、ということで、また来週このお風呂スタジオに戻ってこれるのか、ビデオ試写室ラジオになってるのかは今の僕では分かりません。神のみぞ知るとだけ言っておきたいと思います。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまでです。また来週お会いしましょう。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。